今日は、モーセが山に召されて、そして、聖女を作る、そして、そこで使える祭司の衣装について、前回は幕屋とその調度について見てきましたけれども、今日は祭司の装束について、そしてどのようにして、この務めに臨むか、認職式、そしてその他の教えがまとめられています。40日40夜神の山に召されて、モーセは、幕やまたそこで使える祭司たちの、装束を、おそらくイメージでも見せられ、そして、言葉を授けて、どのように作るかを指示するために、詳細に神様のご計画を示されたものと思います。40日かかってですから、この三章、すいません、この山に召された時からの数章の分以上に多くの教えをまた繰り返し間違いないように受けて山を降りてきたものと思われます。今日は祭司の装束について、そして認職式について、それを中心に28章から31章まで見てまいります。28章の1節から14節まで拝読してお祈りいたします。出エジプト記第28章1節から14節。あなたはイスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を性別し、祭司として私に仕えさせるためである。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、いつまつ模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らが祭司として私に仕えるために聖なる装束を作る。彼らは金色、青、紫、黄色のよりと、それに天布を受け取る。彼らに金色、青、紫、黄色のよりと、それによりとで折った天布を用いて衣装を凝らしてエポデを作らせる。二つの片当てがそれぞれエポデの両端につけられ、エポデは一つに結ばれる。エポデの上に来る綾織の帯はエポデと同じ作りで、金色、青、紫、黄色のより糸、それにより糸で折った天布を用い、エポデの一部となるようにする。二つの縞目のを取り、その上にイスラエルの息子たちの名を刻む。六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。印章を彫る宝石細工を施して、イスラエルの息子たちの名をその二つの石に彫り、それぞれ金縁の細工の中にはめ込む。その二つの石を エポデの肩当てにつけ、イスラエルの息子たちが覚えられるための石とする。アロンは主の前で彼らの名が覚えられるように両肩に乗せる。あなたは金縁の細工を作り、また二本の純金の鎖を作り、これを編んで紐とし、この紐の鎖を先の細工に取り付ける。天の父様、あなたの前に仕える祭司たちが着る衣装は、民が捧げ物をし、そして衣装を凝らして作るために職人たちが召されて心を込めて作っていきます。主の前に出ることがどれほど光栄であるのか、また重たい職務であるのか、そのことを彼らは思いながら作り、またアロンとその息子たちは光栄とともに恐れを持って仕えたことでしょう。主の前に出ることが祭司の立場をいただくことがどれほど大きな恵みであり責任であるかを私たちも覚えるものとしてください。この箇所にどうか光をお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。一つ一つこの箇所を見ると、もう大変高価な、そして材料の高価さだけでなく、どれほど人の手がかけられているかということを思わされます。しかもイスラエルの民はアラナの旅をして、そして周りには誰もいない中で、神の山のふもとでそれを作り上げて、幕屋もそうですけども、それでまず最初の幕屋での礼拝を捧げることを思いますと、あれが足りないからどっかに買いに行こうということができなかったわけですけども、神様がこれまでの歩みを一つ一つ導いてくださったんだなと思います。そしてちゃんとあるもので、作れるもので作るように神様はきちんとエジプトでの奴隷の生活の中で培った知識と技術、これが職人たちにもないと、いきなり作れと言ってもですね、宝石扱うなんて簡単に実家の映画を見ててもですね、重たい足でレンガの、日干しレンガの粘土を踏んでいるばかりでは宝石細工なんかできないんですけども、エジプトのさまざまな、細工物、建設、いろんな材料の加工、これらをエジプトで身につけたんだろうなと思います。神様はイスラエルが苦しんだその日々も一つも無駄にせず、また何と言いますか、脱出するときはかなりどさくさに紛れてというぐらいのタイミングでいろんなものをエジプトから剥ぎ取って持っていくわけですけども、これから旅をするときに大きすぎて邪魔になるかもしれないし、またこんな高価なものあっても仕方ないっていうものもいっぱいあったと思うんです。しかしそれを集めたらちゃんと全部揃っていた、そういうふうに神様がちゃんと準備しておられたことを覚えます。まず、祭司の装束について今読みましたところから見てまいりましょう。神様は まず祭司として選ばれた人として、モーセの兄アロン、そしてその息子たちを名指しで呼び出されました。アロン、息子のナダブとアビフ、この二人はやがて異なった火を捧げて裁かれることになりましたが、生き残ったエルアザルとイタマルが祭司の家系を継いで行きます。そして、大祭司、この、働きは、神の前に一人で、聖所に入り、そして、聖所のさらに奥の至聖所には大祭司しか入れないという場所で、そこで、神の前に出られるように、民のために取りなすようにする、最も重大な職務です。そしてその衣装は、その光栄ある務めにふさわしい最高の装束、高価な材料を使い、巧みな細工を凝らしてできた、結構重たかったなと思うんですけども、服の装束の重さ以上にその責任の重さに打ち震えるような務めでした。エジプトの奴隷職人だった人たちは、この時のために自分たちが好きか嫌いか、この技術をエジプトのために身につけさせられたんですけども、それが主のために用いられるんだということを知って、主を賛美したに違いありません。31章にその名前が挙げられています。後で見てみましょう。さて、装束については4節にあります。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、正面に宝石をはめ込んだ、十二の宝石をはめ込んだ胸当て、そして、その胸当ての内側に、エポレという、だいたい腰のところまでの、袖のない、ベストのよう、ベストというのは大きいんですけども、前後の布を組み合わせた短い装束。そして、その内側には、市松模様で織った長服。頭には、被り物。そして、腰を結ぶ、腰に結ばれる飾り帯。主にそれらのものを作ると教えられています。今、14節まで読みましたのは、これは、エポデです。図を見ていただくと分かりやすいかと思いますけども、エポデは衣装を凝らした織物でできています。そして、肩当てが付けられていて、その肩当てには二つの宝石、それぞれにイスラエルの七つの部族の名が刻まれています。そして金を加工した縁によって宝石が取り付けられ、また縫い付けられています。この肩当ては二つの肩に、双肩にイスラエル全部族を追っているということを、つまり代表として全部族の名を担って主の前に出て使えるのだということが表されています。そして15節以降 は、エポデの前に取り付けます、裁きの胸当てとあります。まあ、裁きというのは裁判だけでなく、神様の御心を知って行う意味なんですけども、この胸当てには二重になっていて、そこにウリムとトンミムというくじが入れられています。まあ、どちらを選ぶかということで、神様の御心がくじによって表されます。形は同じ、色は違うものが二つ入っていて、どっちかということをエポで、胸当ての中で手を入れて、こちらですということで神様の御胸を伺います。その胸当ての正面には、三列縦に三列、横には四列で、三四十二、十二個の異なった宝石が、イスラエルの各部族にちなんで、はめ込まれています。これも美しい宝石ですね。そして金の鎖によって結びつけられています。さらに、その下には青服と呼ばれている長い衣があります。足首まで出ています。そして、襟はきちんとほつれないように、刺繍されています。裾には、ここもまたほつれないように、結んで、ザクロと金の鈴が交互に縫い付けられていました。また、頭の正面には純金の札、主の聖なるものと刻まれた札がターバンの上に結びつけられました。これらを通して主の清い立場をいただいて、イスラエルを代表して主の前に出る装束とされています。この青服の内側にはまた、天布で作られました長い下着と、そして足には桃引きを履いていました。しかし大祭司は主の前に出る、聖なる場所に出る時の習慣として履物は履きません。聖書にたびたび、ここは聖なる場所であるあなたの履物を脱ぎなさいと言われていますが、アロンは主の前に出るときには素足で出ます。このテキストには聖書には書かれていないんですけども、足首には紐が結ばれているという習慣がありました。それは大祭司しか入っていけないところに入って、もしそこで罪を犯したら死に打たれます。どうしたらその亡骸を、また具合悪くなった大祭司を引き出すことができるかと、入ったら危ないですからということで、彼らが無事かどうかということ、そして何かあったら引き出すために紐が結ばれていました。命がけの奉仕でもあったのです。 彼らもまた罪あるものでした。尊い職に就いたからといってそれで清いとされるわけではありません。主の前に出られるためにはまず祭司たちが罪を清められて清別される必要がありました。準備ができた中でまず認証式を行い、そのために生贄を捧げて彼らが奉仕に就くようにされます。そのことが29章に記されています。29章の冒頭からお読みいたします。彼らを清別して私に仕えさせるために彼らになすべきことは次の通りである。若い牡牛一頭、傷のないお羊二匹を取れ。また種なしパン、油を混ぜた種なしの和型のパン、油を塗った種なしの薄焼きのパンを取れ。これらは最良の小麦粉で作る。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒に先の一頭の牡牛と二匹のお羊を連れてくる。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗う。装束を取り、長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てをアロンに着せ、エポデの綾織の帯を締める。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に聖なる記章をつける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。それから彼の子らを連れてきて彼らに長服を着せると。このようにしてまず身を清め、聖なる装束を着せ、そして油を注いで、この油を注いでというのがメシア、そしてキリストとつながっていきます。これは神様の任命、そして賜物を表すものです。大祭司は私たちのために取りなす、犠牲を捧げて取りなすキリストを予表する立場でした。まず大祭司、そして祭司自身のために犠牲を捧げます。手を頭の動物の頭の上に置いて身代わりであることを示して、そしてほふって血を注ぎ、また内臓を煙として焼きます。そしてその血を祭壇と衣装と、そして聖女に注いで、それらを清めます。日本人のイメージとしては血を注いで清くなるっていうのはなんかピンとこない部分がありますけども、命の犠牲によってこそ神の前に出られるものと、また神様に用いられるものとなることができます。キリストはご自分のために罪の許しの犠牲は必要ありませんでした。しかし清いご自身の血を流して天の聖女を清められました。こうして私たちが神の前に出られるようにされたんです。そしてこの旧約の生贄はもう繰り返し繰り返し、意識しても意識しなくても身に覚えがなくても生贄を捧げ続けなければなりません。しかしキリストはただ一度で贖いを成し遂げられました。この大祭司の任職によって初めて神と民との間がつながります。さて30章に入りますと細かな補足があります。コウノダンについて 前は触れられなかったので、この小さな段が 主の前に捧げる祈りを象徴します香を、捧げる台となります。定められた、性別されたこの香は祭壇でしか、香の壇でしか、聖所でしか捧げてならず、他の場所で同じものを作って、他の場所に使ってはいけないということと、またこの主が定められた調合を変えてはいけないとも命じられていました。11節以降の贖い金は、民一人一人は神のものであるということを忘れないためのものでした。しかもどんな地位があっても、まあ、アダムの旅人では地位も何もないんですけども、皆平等で同じ捧げ物を要求されました。これは皆死の前には尊いものであるということを覚えるためです。また、旋盤は祭司が使えるために体や手足を清めるためのものです。新年の奉仕にあたり、まず体を清めてから聖なる装束を着て使えていくのです。注ぎの油、これも飲食のために必要なのですけども、これも性別しなくてはなりません。そして31章に入りますと、二人の職人の頭が任命されています。ユダ部族、最も有力な部族から一人、そしてその補助となりますもう一人はダン部族、最も小さな部族から任命されました。神様は名指しで二人を呼び出し、幕屋と装束を作る職人の頭としてこの一大事業に取り組ませます。神様はこの二人を性別して、心に知恵があると言われていますけれども、ただ技術が優れていればいいわけではありません。人々を束ね、そして主の前に喜ばれる清い心で奉仕をするために全員を取りまとめて、この尊い働きに就かせるリーダーの役目です。また最後に12節から安息日のことが再び記されています。この働きは聖なる働きですね。ですから安息日にもやっていいようにも思えるんですけども、きちんと安息日は守るように教えられています。それは皆で主の前に静まって主の前に出るためです。神様のための働き、もちろん日曜日奉仕たくさんあるんですけれども、私たちは教会でしなければいけないことを山ほど抱えている時もあるんだと思いますけれども、礼拝の時には奉仕を休んで礼拝のために集中していきましょう。そのことが改めてここで確認されています。このように神様はすべてをご存知で、彼らが与えられたもので最善のものをお捧げし、主の前に出るために用いられるように一人一人とその持ち物を、そして与えられた技術を尊く用いられます。私たちもまたいろんな場所でいろんな賜物を また、持ち物も神様がこの礼拝のために教会建設のために備えてくださったんだということを覚えて神様に感謝し進んで捧げるものとなりましょう。その時に主に喜ばれる尊い礼拝となっていくことができます。お祈りいたします。天の父様、今私たちはキリストと共に祭司の民とされています。旧約聖書のように細かな規定はありませんけども、心から進んであなたに捧げる感謝の思い、献身の思いを持ってあなたのためにお使いできるように導いてください。またこの務めができるのはキリストの贖いのためであること、そしてすべての民のために取りなす祈る働きに召されていることを覚えさせてください。主の尊い救いの中に奉仕できることを感謝して、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。